それでは第2回目の講義を始めます。私は担当する高田と言います。よろしくお願いします。ところで皆様は契約書の要約を読んだことがありますでしょうか。読んだことがあるという方は意外と少ないと思います。それでも例えば会社勤めなさっている方ですと、稟議書などの決裁書類や報告書を作成したり読む機会があると思います。この契約を締結する際に回す稟議書などに記載されている内容も契約書の要約の一種と言えるでしょう。ただこれは主たる条件だけしか書いていませんので、ここで学習する契約書の要約文とは異なります。契約書の要約文はただ主たる条件を列挙するだけでなく、当事者の主要な合意事項とそれに付随する当事者の権利・義務などを整理して、短時間で大事な内容を正しく理解できる文書でなければなりません。第1項で条項準要約を作成してみていかがでしたでしょうか。仕上がった要約文を読んで、契約書そのものより契約書の内容が把握しやすい、読みやすいと感じたのではないでしょうか。条項準要約の場合は、契約書をその条項の順番通りに要約していきますので、契約書の全体を知るときに適している要約方法と言えるでしょう。しかし、一方の当事者が、例えば添付しましたサンプル契約書の所有者が、自分がこの契約を締結することにより、どのような義務を負うのかが知りたいと思ったときに、条項準要約を提示されても、結局全文を読まないと自分の義務が把握できません。このように、ある当事者の義務や権利を把握したい場合に適しているのが、ここで説明します、内容別要約です。この内容別要約という要約方法は、当事者の権利、義務、禁止、許可を区分して、内容ごとに要約する方法です。条項準要約の場合は、当事者の権利や義務に関係なく、条項の順番通りに要約していきますが、この方法では、当事者 A の権利、当事者 B の権利、当事者 A の義務、当事者 B の義務、などの項目ごとに要約していくことになります。どのような項目を立てて要約していくかは契約書によって異なりますが、一般的に各当事者の権利、各当事者の義務、禁止事項、許可事項、一般条項などの項目を立てていきます。支払いについての条項は当事者の義務でもありますが、支払いに関する情報が多い場合には別の項目としてもいいと思います。内容別要約は条項準要約より下準備に時間をかける必要があります。契約書を読む前に条項準要約の場合と同じように、まずルール1により契約書をざっと3つに分けます。次にルール2に基づき契約書の基本情報を把握します。前項で解説しました通り、この契約書の基本情報は要約文の本文の中ではなく、要約文の第1ページの基本情報ページにまとめて記載します。条項準要約、内容別要約のいずれの方法で作成された要約文でも、本契約の基本的な事項と目次を記載した要約文、基本情報ページは同じです。ここまでは基本的に内容別要約でも、条項準要約でも手順は一緒です。次に本体部分を読んでいくのですが、内容別要約の場合は契約当事者がどのような権利を有するか、いかなる義務を負担するのかをしっかり整理しておきませんと要約文が作れません。まずルール4に基づきキーとなる shall、may などの助動詞、agrees、guarantees などの動詞、そして right、license、obligation などの名詞をマークしながら契約書を読んでいきますが、これらの助動詞などと同時にその文の主語にも注目してください。添付してありますサンプル契約書では、当事者が owner と buyer ですので、例えばサンプル契約の第一条 purchase and sale の第 1.1 項は、 owner hereby transfers and conveys to the buyer で始まる規定ですので、この第 1.1 項は所有者が購入者に何かを譲渡する、すなわち所有者の義務が記載されていることがわかります。次に同じ第1条の第 1.2 項を見ますと、 buyer agrees to pay a one-time payment to owner となっていますので、第 1.2 項は購入者が所有者に支払いをする、すなわち購入者の義務が記載されていることがわかります。つまり第 1.1 項は所有者の義務の規定であり、第 1.2 項は購入者の義務の規定です。条項順要約の場合でしたら、当然第 1.1 項の要約の後に第 1.2 項と続いているんですが、内容別要約の場合ですと、この2つの条項はそれぞれ所有者の義務、購入者の義務という異なる項目の下でバラバラに要約されることになります。契約書の下読み段階でテキストに例を挙げましたように、所有者の義務は 1.1、2.1、2.2 などとざっと表を作ると分かりやすいと思います。もちろんメモ程度に手書きされたので構いません。このように内容ごとに分けてみますと、この契約書の本質も見えてきます。このサンプル契約書も基本的に所有者の義務や保証について規定している契約書であることもわかります。今回の要約を作成するにあたり、私は所有者の保証と所有者の義務を別々に記載しましたが、保証に関する規定が少ないのであれば、これも義務の中に含めても構いません。最後に一般条項の部分について読んでいきますが、一般条項につきましては基本的に条項順要約の場合とは変わりません。一般条項はどのような契約書でも見かける契約書の一般的で共通した条項のことを言います。これらの条項は要約文においては省略していいもの、簡単な記載が必要なもの、詳細な記載が必要なものに分けられます。省略をしてもいいものとは、見出しを見ただけでその条項の内容がわかる条項です。例えばこのサンプル契約書では、完全なる合意や変更の条項は省略しても大丈夫だと思います。簡単な記載が必要なものとしては、例えば準拠法が挙げられます。準拠の法の規定は要約では詳しく訳す必要はなく、例えば準拠法は日本法とすると書くだけで内容が伝わります。これに比べ、ある程度詳細な記載が必要なものとしては、通知の条項などが挙げられると思います。ここで条項順要約の場合で気をつけていただきたいのですが、見出しに例えば、譲渡不可の条項があった場合、これは一般条項であると判断すると思います。しかし、テキストにも例を記載しました通り、この譲渡不可が一方の当事者のみに課されているような条項の場合、この条項はその一方当事者の禁止事項であり、例えば一方当事者を A としますと、当事者 A の禁止という項目に分類しなければなりません。この内容別要約の方法で作成された要約文は、契約書とは異なり、要約例からも分かりますように、条項の並び方がバラバラになると思います。しかし、基本情報ページに目次を載せていますので、これは問題はありません。今回の課題は、今紹介しました内容別要約によって、添付してあります課題文の事業用資産売買契約書を日本語で要約することです。契約書要約のルールを念頭に置いて、課題文の要約文を作成してください。それでは、これで第2回目の 講義を終わりにさせていただきます。課題の提出をお待ちしております。ありがとうございました。